こんにちは、ミスターステップアップ講師の柏村雅史です。よく、ね、柏村先生は文系ですが、英語と国語の出演してますが、数学もできるんですかというふうに聞かれるんですけども、ね、まあ、数学もですね、バッチリ指導していますので、もしね、何かわからないことなどあればですね、どんどん聞いてみてください。それではですね、早速問題8の解説に移っていきたいと思います。では、セルフレクチャー1回目ですね。A 大なり0、B 大なり0のとき、不等式、括弧 A 足す B 分の1、括弧閉じる、括弧 B プラス A 分の9、括弧閉じる、大なりイコール16を証明せよという問題なんですけれども、まあ、この問題をパッと見たときに、この A っていうのと A 分の9、B 分の1と B というのがあって、あ、これは、ね、展開すれば消えるなということがわかります。ですので、まあ、まずですね、まあ、左辺ですね、あの証明の問題というのは大体まあ左辺をこう計算していくということがほとんどですから、まずは展開する以外ありませんから、展開してみるとね、AB プラス AB 分の9プラス10というところになります。でこうするとですね、気づかなければならないのが、実はこの A 大なり0、B 大なり0というところが、ね、もうヒントになってるんですよね。これはもっと言うとね、A も B も正ですから、掛け合わせた AB も大なり0、AB 分の9も大なり0となりますので、絶対に知っておかなければならないのが、相加平均大なりイコール相乗平均です。相加の加は、ね、加えるですから足し算。乗っていうのは、ね、これは掛け算のことですね。ですので、この公式に当てはめて、AB プラス AB 分の9大なりイコール2ルート AB かける AB 分の9。そしてこの AB と AB 分の9は、この文字が消えますから、結局ね、ルート9は3になりますから、6になるということですね。ただし、ね、まあ、この相加平均、相乗平均の時は、統合が成立する時も求めておく必要がありますから、AB イコール AB 分の9ということは、AB の2乗イコール9ですから、これは A と B が正ということで、AB イコール3の時に成立すると。ということで、左辺は AB プラス AB 分の9プラス10で、この AB プラス AB 分の9が6ですから、16ということで、16以上になるということが証明できましたというところですね。はい。だいたいこれでですね、まあ、3分ぐらいで1回目のセルフレクチャーができました。セルフレクチャーのポイントとしては、ね、A 大なり0、B 大なり0の時ですね。A プラス B 大なりイコール2ルート AB。で、まあ大体このね、ルートは外れるようになっていることが多いので、今回の問題のようにね、A と A 分の9、ね、B 分の1と B みたいな感じでセットになっていることを知っておいてください。そして、この A イコール B の時、統合が成立するんだよというところですね。ここまで確認するということが大事です。では、このセルフレクチャーをどんどんどんどん早めていくと、まあどうしたらいいかというところで、次のステップですね。まず左辺を、ね、まあ、証明しなさいと言われて、まあ右辺はどうしようもないですから、左辺を見て、まあ左辺を展開しましょうと。そして左辺を展開したときに、AB プラス AB 分の9というふうになっていて、A 大なり0、B 大なり0と。いうふうに、両方正の数というふうになってますから、あ、これは相加平均と、ね、相乗平均を使うべきだなということがわかります。そしてその公式通りに当てはめていくと、AB が消えて、AB プラス AB 分の9イコール、大なりイコール6となると。そして、統合成立の時を求めるということが必要になってきますので、AB イコール AB 分の9だから AB イコール3の時に成立するよって 与えられた式が証明されましたというふうになるわけですね。どうですかね。まあこれをですね、まあもっとさらに早くしていくとね、はい、とりあえず左辺を展開しようと。そして AB プラス AB 分の9、あ、これはね、そして A と B 正だから相加平均と相乗平均だなということで計算してみると AB プラス AB 分の9イコール6ということはね、これはで統合成立を求めて AB 分の AB イコール AB 分の9 AB イコール3の時成立、はい、証明されましたというふうになります。そして最終的にはね、はい、展開しました。AB プラス、ね、AB 分の9で正だから、あ、相加相乗だなと。あとは統合成立の時を求めておけばよいな。はい、終わりというふうになります。まあ最終的にはね、もう5秒とか10秒ぐらいで終わりますし、まあもう一言で、ね、終わらすのであれば、このね、もう問題を見た瞬間に、あ、これもう相加相乗の問題だな。終わりぐらいな感じです。特に証明の問題っていうのは、ね、その相加平均、相乗平均を使うとか、対偶を使うとか、配理法を使うとか、まあ証明の問題といっても、ね、まあある程度パターンが限られてますから、ね、まあその中のどれを使えば、今回の問題は証明できるのかなというところさえ分かっていれば、ね、もうその問題は解けたも同然というふうに言えます。で中にはね、まあ、証明するのには途中はちょっと大変だけれども、もう明らかに答えが分かってるなという時はね、まあその終わりを、ゴールをイメージして、そのゴールに近づけていくような式変形をしていくということも大事になってきます。南極老人はね、下心を持って計算していく、式を展開していきなさいと。いうような表現を使っていました。ですのでね、まあ、証明問題苦手という人も多いんですけれども、このパターンの場合は、どの方法を使ったらいいのかなということが、パッと見抜けるかどうか、そこがポイントになってくるということですね。今回の問題8の場合で言うと、ね、A 大なり0、B 大なり0、うん、あ、これは正の整数、正になっているな。かつ、A と A 分の9。B 分の1と B、ああ、これはもう相加相乗平均だろうということが分かっていれば、まあそれだけで、まあこの問題の肝になる部分がしっかり分かっているということです。それではですね、今回は問題8の解説を行いました。どんどんスピードが速くなっていくところが、ね、まあ実感できたらよかったかなというふうに思います。またね、まあ、指導者によって、ね、こうポイント、見るべきポイントとか、ね、抑えるべきポイントっていうのが、ね、まあ、こう異なるところもあると思うんですけれども、ね、まあ、最終的には、ね、いろんな指導者の、ね、こうセルフレクチャーのポイントを自分の中で吸収していきながら、自分だけのセルフレクチャーの型であったりとか、そしてその問題が、ね、得意なら、ね、もう一言で済ます。そして、ね、まだ苦手なら丁寧めにセルフレクチャーするということで、ね、セルフレクチャーをですね、臨機応変に自由自在に活用して反復のスピードを高めていき、数学を得意にしていってもらえたらなと思います。それでは今回の解説はこのあたりで終わりたいと思います。今日もセルフレクチャーをですね、自分が使っているバイブル本でぜひ進めていくようにしてください。そして、ね、これまでの問題の反復練習もしっかり忘れないようにしてください。それでは明日もぜひ聞いてください。ありがとうございました。